と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会の遠島和恵です。今月は朱雀第8学区の町づくりをテーマにゲストをお迎えしてお話をお伺いいたしております。今週は先週に引き続き朱雀第8学区の方をゲストにお迎えしております。今日は、朱雀第8学区自治連合会会長の土井博明様に、安心安全に関わる取り組みについてお話をお伺いしています。地域として、防災活動にも、熱心に取り組まれていらっしゃって、それと同時に安心安全にも力を入れて取り組まれていらっしゃいます。土井さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。まずはじめになんですけれども、安心安全ネットワークっていうものがあるっていうふうにお聞きもしたんですけれども、まずはそちらの活動の内容の方からご紹介いただけますでしょうか。
はい、この安心安全ネットワークは、自治会、社会福祉協議会、消防団とか、防災会、民生委員さん、老人福祉委員さん、こういったそれぞれの団体さんが連携をして、人と人とのつながりを持ちながら安心安全のまちづくりをしていこうということから、いろんな活動をさせていただいております。特に、そうですね、お年寄りの見守り活動なのか、なんかこういったものが中心になって活動をさせていただいております。
すごいたくさんの方が関わっていらっしゃるイメージがありますね。
そうですね、一番母体になるのは、やはり、身近にいらっしゃる町内会の皆さん方、ということになるわけですよね。そういった中で、それぞれの団体がまた協力をして、地域全体を支えていくというようなことになろうかなというふうに思います。
やっぱりその町内会長さんが一番身近にいらっしゃるということで、ご近所の方の把握もされているという感じなんですかね。
そうですね、やはりなかなか特定の方々がその地域の中を全て把握するわけにはいきません。やはり、一番身近にある町内会さん、隣組さんといったところが、やはり近所の中でこんな人やるというふうなことでですね、把握をしていただくということになるかと思います。
じゃあその町内会長さんから発信していただいて、各関係の方に連絡が行ったりっていうことになるんですかね。
そうですね、やはりそういった系統の方が地域としても把握しやすくなりますし、いいのかなというふうに考えております。
そうですか、で、その、町内会長さんから、連絡が行ってっていうことなんですけれども、その次の段階とかっていうのはどうなっていくんですかね。
はい、今回ですね、私のところで取り組んでいる中で、安心安全のカードっていうのを、作っております。これは特にお年寄りの方を中心に、お配りをさせていただいておるわけですけれども、今現在は、お一人暮らしの方へ配布をさせていただいているんですけれども、やっぱりこれ災害時、っていうよりも、どちらかというと日常使っていただくというふうなカードとしてですね、実は、作らせていただいております。
そのカードはカードにはどんなことが書かれていたりするんですか。
はい、これはですね、このカードの中には、当然ご自身のお名前であるとか、生年月日であるとか、個人情報の部分もあるんですけれども、緊急の連絡先、それからまた、自分がかかりつけになっておられる、病院とか医院さん、こういったものも書いていただけるようにしております。
じゃあ基本的なデータといいますか、お名前から始まってかかりつけのお医者さんまで誰が見ても分かるカード にはなってるんですかね。
そうですね、万が一、うん、その方に何かあって、
はい、
近くの方が気づいてくれはって、
うん、
家の中へね入られた時に、はい、さあどうしようっていうんじゃなくて、このカードがあることによってですね、
はいはい、
そうだ、この方は、うん、緊急の場合はここへ連絡したらいい、それから救急に連絡をしても、うんうん、
はい、
その後やはりちゃんとこの方こういう病歴で、うん、病院にもかかっておられますということをお伝えすることによってですね、
はい、
緊急時の救急対応もスムーズに行っていただけるという大変大きなメリットもあります。
そうですね、いつもいつもその方を知っている方が緊急時に近くにいるとは限らないですから、こういうカードがあるとすごく安心にはつながりますよね。
そうですね、まずは一番近い方が気づいていただければいいんですけれども、はい、そうじゃない場合もありますし、
はい、そうですね、はい、その時でも変わらずできるだけ誰が見ても分かるような連絡ができるというような形ですね。
そうですね、はい、
この安心安全ごめんなさい、我が家の安心カードなんですけれども、
はい、
作られたきっかけとかっていうのはあるんですか。
はい、これはですね、私自身もちょっとお年寄りのところにお伺いする中でですね、
はい、
あるご夫婦で、お住まいの方なんですけども、
はい、
奥さんとご主人で、ご主人の介護をされておられる方がいらっしゃったんですね、
はい、
ある時お尋ねをした時にですね、はい、玄関入らせていただいて、
はい、
玄関の横に、お名前やら、
はい、
いろいろ細かいこと書いてカードが貼ってあったんですね。
ご自身で書かれたものが書いてあったんですね。
そうなんです、はい、これを見た時に、
はい、
あ、今こう誰かが、
はい、
来た時に、あ、役に立つなって思ってて、うんうん、お話をお伺いしたら、
はい、
二人暮らしなので、うん、もし、奥さんの方に何かあったら、
はい、
誰もどうすることもできない、
はい、
でも誰かが来てくれたら、うん、主人だけでも、
うん、
対応がすぐにしていただける、う
ん
うん、
はい、
というふうなことですね、作りましたっていうふうにおっしゃっておりましてですね、これはやっぱり、
ね、すごい緊急のことを考えて作られてるんですね。
はい、もう関心をしましてですね、
はいはい、
これはやはりちゃんと地域としても広げて、うんうん、やっていかなきゃいけない取り組みの一つになるなっていうことも改めて思いましてですね、はい、こちらのカードは早急にまあやりたいということで、
そうですか、
進め始めたものです。
でそのカードっていうのは地域での取り組みになってるんですけれども、どのような形で、地域の皆さんのお手元に届くようにされてますか。
はい、今現在はですね、
はい、
もう少しこう広げていかなきゃいけないんですけれども、うん、まずはお一人暮らしの、お年寄りの方に、
はい、
老人福祉院さんを通じてですね、
はい、
お配りをさせていただいていると。
あ、はい、
私との学校の中に約400名ぐらい、のお一人暮らしの方がいらっしゃるんですけれども、はいはい、まずこの方々にお配りをさせていただいているということですね。
じゃあやっぱりその、お一人で住まわれている方はもうそれ書いてもらって玄関に貼ってもらったりとか、見えるところに置いてもらってっていう形で皆さん取り組んでいただいてるんですね。はい、
そうですね、ただ、個人情報のこともありますのでね、
はい、
これも賛否両方実はあったんです、
はい、
ですからこうあまり、見えるところへ、貼ってしまうと誰もがこう分かってしまうんじゃないかということでね、もう少しこう工夫をというふうなこともあったのですけれども、
はい、
ですから、折りたたみ式になってて、すぐにはこう面接がこう開いてみて初めて分かるというふうな形で、はい、どちらかというと電話の近くであるとか、
はい、
冷蔵庫のどっかにこう貼っといていただくとか、はい、というふうなことでですね、今対応していただいておるようです、
は
い、
じゃあその何かあった時にはそれを見て、
そうですね、
対応するっていう形なんですね。
はいはい、ね、
その、何か見てということなんですけれども、内容 の, これでいいの、他に書き足すことあるのとかいうお声掛けとかもやっぱりされてたりもするんですかね。
はい、まだまだ、お渡ししただけでは、
はい、
ご自身で書いていただけないのもあるので、
うん、はい、
老人福祉さんの方には、
はい、
訪問の時には、うん、またそういったもののフォローをしていただきたいということで、追加項目がないかとか、
はい、
また変わったことがあれば、
うんうん、
書いていただく、それから、まあ、ご自身でご自身で、難しければ、うん、代筆をして書いてあげてくださいねということもお願いをしております。
そうですか。じゃあ、 やっぱりそのまあまあ病状がちょっと変わったりとか、かかりつけのお医者さんがちょっと今回変わったんやっていうことであっても、またそこには新しい情報が書かれてて、はい、っていうふうにはなってるんですね、はいはい、
できるだけまあそのようにこうしていただくようにお願いをしていっております、
は
い、
そうですか、はい、そういうね、やっぱり地域としての、なんですかね、システム作りっていうこともすごくきっちりされてるんですけれども、やっぱりそうやって訪問された時に、人と人がコミュニケーション取られて、内容を確認されたりとかっていうコミュニケーションは本当に大事になってきてるんですよね。
そうなんですね、はい、やはり都会の中では、うん、ついついそのコミュニケーションって、なくてもいいんじゃないかなってことを考えられる方もあるかもしれませんけども、うん、はい、昨年起きました大災害なんかの教訓 を考えると、はい、やっぱり人との人のつながりが一番大事であるし、うん、細かな日頃からのコミュニケーションを取ることで、はい、あの方今ここにいないけど大丈夫みたいなところまで進めるんじゃないかなというふうにも考えています。
ね、やっぱりまあ、お一人で住まわれている方がしばらくご旅行行かれているとか、ね、はい、ご親戚のとこ行かれているとかって、しばらく顔見えひんわとかいうのもやっぱりコミュニケーションがあってこそ分かることだったりもしますよね。
そうなんですよね、もっと身近なところで言うとことですね、うん、はい、お年寄りさんもショートステイなんかにも行かれることもあるんですよ ね。
そ う、 ですね。
そうすると、うん、あれ 2,3 日行かへんけど、うん、どうなってるんだろうって周りは心配してるんだけど、はい、ご本人さんは平気な感じで2,3 日後にちょっと想像して行ってましたみたいな感じで帰ってこられたりとか、はい、いうこともあるので、はい、本当はそういったものも、分かるようになればいいなということも考えております。
そうですね、やっぱりなんかその人と人がつながってコミュニケーション取っておられることでやっぱりちょっとした変化も気づいてもらったりとか、はい、いうこともありますよね。
そうです、ね、やっぱり一番大きいのは、はい、新聞なんかがね、うん、1日2日滞ってると、はい、やっぱり周りの方は気をつけていただく、そういったことからが一番大事なことになりますし、はい、 それによって声をかけられる関係っていうのが、うん、やっぱり日頃のコミュニケーションかなっていうふうにも思います。
そうですね、まあ、コミュニケーションということで大きく言いますと、主尺第八学区にはやっぱり小学校から大学までもうずっとあったりとか、はい、
ね、
大きな病院が地域にあったりとかっていうこともあるって、はいはい、よそから地域に来られる方もいらっしゃると思うんですけど、 そうですよね、そんなつながりもやっぱりあるんですよね。
はい、まあ、私とこは本当に幼稚園、はい、小学校、中学校、うん、そして高等学校、はい、大学というふうにある中でですね、はい、それぐらいの規模を持った、うん、三連中央病院さんが、はい、それも小学校の真ん前にあるというですね、小学校も今避難場所になるようなところの真ん前にそういったものがあってですね、うん、地域としては、はい、いろんな意味でそれこそつながりを持ちながら、うん、地域の安心安全につながればいいなというふうに、考えておりますし、
そうですね、はい、何かあってまあ、小学校に避難したという時があったりとか、まあ、災害があってってなるとやっぱりそれぐらいの大きな規模の病院があるとやっぱり皆さんそちらに行かれてと、はい、いうことになったりしますものね。
そうですね、そういった中で昨年ですね、はい、中央病院さんでは、はい、病院内の訓練としてですね、はい、トリアージ訓練というのをされました、はいはい、それに地域として見学をさせていただいたんですけれども、
トリアージは最初に、この方はどれぐらいの怪我の具合やというのを見てくださるって、はい、カードつけはるやつですよね。
やはり初めての経験でしたし、はい、非常に有意義に、私たちも勉強させていただいたなというふうに思っております。
病院でそういう訓練をされてて、それが地域の方にも開放されててっていうとすごくやっぱり安心ですよね。そういう ここはそういうこともしてくださるし、緊急の時にはそういう対応も何もされてないところじゃないんだっていう日々の安心がね、
はい、そうですね、
やっぱり、はい、そういうことになってきますよね、
はい、やはり私たち住んでるものとしては、 そういったものが本当に大きな安心、うん、安全でとしての心強い、施設となりますし、はい、うん、またそういった訓練を されていること自体がですね、あ、やはり本当にこう患者のことを考えながら、はい、医療を、ね、進めておられるんだなというふうにも感じられる部分かなというふうにも思っております。
そうですね、はい、その時にもやっぱりさっきの、我が家の安心カードというのは役に立ちますよね。
そうですね、
まあ、災害の時にも、
はい、逆に言うと、まあ、ご本人がそういったものも一緒にこう持ち出していただけるとね、
そうですね、
はい、私こういうあれありますっていうふうなことがこうなればいいんですけども、はい、まあ、そこまでまだ今ちょっと言ってるかなっていうのもちょっとありますけれども、はいはい、まずはまあ平常時というふうなことを考えているカードなので、はいはい、
じゃあその、まあ、平常時に備えていただく日々のつながりの中で、まあ、非常時何かあった時にも普段通りに、はい、まあ、コミュニケーションももちろんなんですけれども、はい、そういうシステム自体も同じような形で動いていけば一番素晴らしい環境にはなるんですよね。はい、
ね、
はい、やっぱりそのシステムっていうか、そのいろいろな取り組みの形があるんですけれども、その中でもやっぱり人と人のとのつながり、地域の方であったりとか、はい、まあ、病院であったりとか、はい、昼間来られる学生さんたちとのつながりっていうのが一番大事なことに、やっぱり地域のまちづくりってことになるとなってくるんですよね。
はい、ですから、まあ、本当は人と人の関係っていうのは、
はい、
常に、まあ、顔を見れば、あ、この人誰で、あ、はい、こんにちはとかね、おはようございますというふうに挨拶ができるっていうのが一番いいんですけれども、はい、なかなか、そこまで、全てが、するわけではありません。でもそういったものをですね、やっぱ関係づくりとして、はい、地域としてはやはり進めていくべきだなっていうふうにも思います。はい、特に人と人との関わりっていうのは、うん、私もよく言うんですけれども、うん、
はい、
のりしろ、
のりしろですか、はい、
っていうふうな関係かなっていうふうに思うんです。
はいはいはい、
のりしろっていうのは、まあ、ご存知の通り、はい、もう紙をねくっつけていく
とき
に、
そうですよね。
はい、大きすぎると結構邪魔になるし、かといって小さすぎるとすぐ外れちゃってくっつかない。
そうですね、
はい、そんなことになろうかなというふうにも思うんですけれども、ご近所付き合い、こういったものもまさしくそうじゃないかなというふうに思います。
はい、
大きく深く入ろうとすると、はい、結構やっぱり鬱陶しいなっていうふうなことも、うん、はい、
あります
し、かといって、小さすぎてしまうとね、なんか奥さんはなんかこういう顔見たら、まあ、ちょっとぐらい挨拶するけど、ご主人って何してあったっけ、うん、あとお子さん何人あったっけ、はい、みたいな、はい、そんなことになってしまうと、はい、そうなるとやはり本当のコミュニケーションとして、つながれないんじゃないかな、そこはこう適度な、いわゆるのりしろですよね。
そうい
ったものが ある、はい、関係っていうのが一番いい関係かなっていうふうに考えています。
ね、どちらの負担にもならず、
そうですよね、
ずっと継続できそうな関係ですよね。
はい、そうですね。
ですか、やっぱりその地域として全体として、まあ、お互い の顔を見ながら元気にお互いがご挨拶できたりっていうのはすごいいい環境ですよね。はい、
そうですね。
はい、
ですから、まあ、私たちの活動っていうのは、はい、みんなが元気になれるように、
はい、
頑張っていけるような活動をこれからも続けたいと思っておりますし。
そうですね。
はい、
はい、ありがとうございます。土井さん、今日は地域 の安心安全に関わるいろんなお話をお伺いしまして、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。はい、そして、ここで一曲お聴きください。
Thank you.
出会い門、
はい、続いては教えて建築士さんのコーナーです。担当は建築士の伏木道夫さん、聞き手は下村静子さんです。
教えて建築士さんのコーナー、このコーナーは登場していただく建築士さんご本人のお仕事に関する考え方、あるいは得意とされていることなど、いろいろと根掘り葉掘り聞いていこうというコーナーです。まあ、一口に建築士さんと言いましても、独自性をね、いろいろ持ってお仕事をされているんだなということを皆さんに知っていただければと思います。担当は下村静子でお届けいたします。さて、先週に引き続きまして、今週も
伏木道夫です。
はい、よろしくお願いいたします。伏木さん、先週ね、はい、独立して、はい、まあのんびりしてたら、定期収入がほっといたら出てきひんねやいうことに気がついて真面目に仕事するようになって、はいはい、で、お住まいと、はい、それから事務所もお住まいのお迎えに京町屋で持たはったというところまで聞いたんですけれども、自分でこう事務所というのを始められて、はい、主にそのどんなお仕事が多いんでしょうか。
いろんな仕事をしてましたけど、うん、住宅とか集合住宅、はい、それから診療所関係なんかの仕事をやってましたですね。
そしたら、まあ今は、引き続きそういうふうなものが多いということですか。
で、以前女性スタッフに来てもらって、まあ、面白い仕事で言うと、オーストラリアにあるスチールハウスという鉄でできた、はい、木造の 2x4 みたいな住宅を日本に普及させようのを東京の会社とやってまして、まあ、その時もオーストラリアの職人さんとコミュニケーションが苦労したというか楽しんだ経験ありましたですね。
またそれはもう全然だって物自体がね、素材そのものも違うし、なんかこう作り方っていうのが違うでしょうしね。
で、事務所のスタッフに悪いけど、うん、オーストラリア出張行ってくれる言ったら、はいって言って行ってくれましたね。
それはなんかちょっと行きたかったんでしょう、オーストラリアにね、仕事というよりは。いろいろ他にも、いろんな仕事をされてるんですよね。
で、まあ、その後工務店とか整形事務所に勤務した経験もある家内と一緒に事務所をやるようになりまして、で、まあ、デザインの構造とか、まあ、間取りをメインに考える私と、まあ、キッチンとか お風呂とか、うん、そういう奥さん目線 の、うんうん、ものをご相談乗りゆうなんかコンビでやってまして、なかなか楽しく最近は仕事しております。
呼吸がこうぴったりうまいこと合ってるということですね。まあ、それはごちそうさまでございます。はい、で、まあ、なんか時々ね、学校で授業があるとかっていうふうにおっしゃってますが、それ教えておられるんですよね。
企業 の社内学校とか、その上にある専門学校を教えたりしてまして、実は今年ね、学生が先生2級受かりました、2級建築士受かりました、ありがとうございますと電話してくれまして、非常に嬉しかったですね。
2級はその学生の間に取ることができるんですね。それはもう先生冥利につきますね。よかったです。
で、事務所は行ってた事務所が売られることになって出なきゃいけない時期があった時に、たまたま私の友人が京町屋を相続したんで、その会社の仕事を乗ってた時に、出るタイミングとどっか移らんとあかんタイミングと、その友達の相続のタイミングがありまして、そこに引っ越してさせてもらうようなことになりまして、
お友達が相続しはったその京町屋に引っ越しを、
で、実はね、それまで京町屋なんか当たり前なんで全然その特に関心はなかったんで、普通や思ってまして、でその頃から、京町屋もそういえば減ってるなと、大事にしなきゃいけないのをやっと目覚めまして、だいぶ時間かかりましたけど、まあ、その頃から先週いらっしゃった斉藤さんと同じメンバー組んだり、建築士会で木造と京町屋の保存のなんか勉強会とか活動しよういうふうにやっとなってきましたね。
まあ、建築士さんという本業とぴったり密接したところで、何か社会にこうアプローチするようなそういうことを始められたということなんですね。じゃあ、まあ、いろんな勉強会とかも随分されてるんでしょうね。
東京のあるシンクタンクの京都の世話役やってました。年4回京都来はるんで、勉強会プラスせっかく来はるんで京都観光してもらうために、その準備するのが意外と勉強になりまして、京都にこんなとこあったんやとかね、なんかお客さんを接待するとかえって勉強になりますね。
ちょっとね、やっぱり京都に住んでるから
まあ、そのあえて京都のことを調べようという気にはならないんですけれども、はいはいはい、逆にね、東京から来られる方の方が京都のことをよくご存知ということあったりしてね、はいはい、私も時々教えてもらうんですよ、はい、でもまあそうやって調べてみるといろいろと分かってくるということなんですね。まあ伏木さん見てるとね、こう楽しみながらっていうのを大切にしてはるような気もするんですけどね、どうなんですかそのあたりは。
まあ、その辺は、はあ、自分では苦労してるつもりですけど、家内がもっと働け普段からよく言ってますね。
まあ家族としてはね気になるところではあると思いますけれど、まあそんな伏木さん、まあ、お仕事でいろんなこうエピソードにも、はい、を作られた、はい、あるいは出会われた、はい、ということがあるかもしれませんけれども、はいはい、何かありましたら。
ちょうどね、神戸の地震前後の頃に仕事で1年半ぐらいタイにいたことあるんですけど、
はい、
まあ、日本の工務店のタイ支店の仕事なんですけど、うん、まあ、私英語そんなにできませんし、タイの人はそこそこできましたからね、うんうん、でタイ語と英語と日本語を混ざった会話でしたけど、同じ専門家いうことで意外とコミュニケーションできるんだなと思いましたね、その頃はね。
はあ、ね、さっきオーストラリアの話もされましたけれども、はい、そうやって、まあ、世界の方たちと、まあ、手法も違い、ね、うん、いろんな違いはあるでしょうけれども、同じ建築という仕事の中で、はい、交流が生まれているということですね、はいはい。
まあ、それと、まあ、最近は住宅なんかの仕事が多いんですけど、うん、まあ、2世帯で住もういうパターンの仕事が多くて、うんうん、まあ、新築利用も含めていろんな ご家族のスタイルがあるので、それもいい意味で勉強になっています。
なるほどね、はい、これはこれからの日本の人口を考えるとね、はいはいはい、とても大切な住宅になってくると思いますしね、はい、という、まあ、伏木さんのご紹介、先週と今週2週にわたってさせていただきました。これからもいいお仕事を、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
今日は、土井さんをお迎えしまして、主役第8学区の安心安全についてお話をお伺いしました。ご近所付き合いはのりしろの関係っていうお話は本当にいい例えだと思いました。地域の方々のつながりを大切に、これからもますます安心して住める地域づくりをしていっていただければというふうに思います。土井さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。